もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回前半のテーマは横手市議会へようこそ。2月21日、十文字第二小学校6年生の皆さんが議場見学に訪れました。その時の感想などをお送りします。後半は2月上旬にタブレット端末活用推進会議が行った行政視察についてお届けします。早速前半です。2月21日、十文字第二小学校6年生の皆さんが横手市議会へ校外学習にいらっしゃいました。当日は横手市議会から広報校長委員会校長分科会の佐藤忠久議員と佐藤清春議員が出席し、議会の仕組みなどについて説明したほか、児童の皆さんからのたくさんの質問にお答えしました。また議場の見学も行い、議場の雰囲気に圧倒されながらも議場のマイクや映像設備に触れ、なかなか入ることのできない議場で貴重な体験をしていきました。今日の放送では後日十文字第二小学校へ伺い、その時の感想などをインタビューしましたので、そちらをお聞きいただきます。それではどうぞ。収録している今日は3月1日金曜日です。十文字第二小学校にお邪魔しています。早速インタビューしてみましょう。まずは自己紹介からお願いします。
十文字第二小学校の6年鈴木瑠衣です。
十文字第二小学校の6年土井瑠華です。
十文字第二小学校6年の高橋ののかです。
ルイさん、ルーカさん、ノノカさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月21日議場を見学したそうなんですけど、どうでしたか？
僕は会場を見学してみて、入る前に礼をして入ることが分かりました。僕は神社に入る時みたいな感じがしました。見えやすくするために段差を作っていたし、木の香りがしてとても集中しやすい空間でした。緊張しました。
ルカさんはいかがでしたか？
私は初めて入ってみて、席に自分の名前のついている札があり、出席しているときは立てることが分かりました。鎌倉のタペストリーが横手市の良さを表していて綺麗だなと思いました。
鎌倉のタペストリーってどこにあったのですか？
議長席の後ろにありました。
議場見学緊張しました？
はい。
続いて野々花さんに伺います。どうでしたか？
私は会議場を見学して、最初は議会はと会議をするところなので堅苦しいところだと思っていたけれど、広くて安心できる場所で驚きました。また壁にかけてあった鎌倉の中から見た外の景色をイメージしたタペストリーは幻想的だったので、議会がより美しく安心できる場所に感じました。
今回議場に行く前にいろいろ勉強したそうなんですけれども、どんなことを具体的に勉強していったんですか？
国会のことなどを勉強して、国会に基づいて議会がどんな風なのかを先生から少しずつ聞きました。
市民が市長さんに願いするというところを教えてもらいました。
僕は議会の人たちがどんな仕事をしているのかを教えてもらいました。
実際行ってみて、こういうことが勉強になったなとか、何か気になることがあったらぜひ教えてください。
僕は議員さんになって良かったことが気になっていて、それを聞いてみて、いろいろな人たちと会えて、それが勉強になるということが分かりました。 議員さんはバッジをつけている限りずっと議員の立場であることが分かり、僕はちょっとそれは、ちょっと大変かなと思いました。
議員さんに答えていただいたときに意見を聞くのは簡単だけど実行するのは難しいというところが私たちが係でイベントを決めるときと似ているなと思いました。
ルーカさんは議員さんに何か質問しましたか？
なぜ議員さんになろうと思ったのですかという質問をしました。
それに対して何と答えてましたか？
自分たちのふるさとをもっと良くしようと思ったからと言っていました。
じゃあ野々花さんにも聞いてみたいと思います。
私は横手市をより一層良くするために議員の皆さんが懸命に努力してくださっていたのは知っていましたが、話し合いでなかなか決まらないことがあると知って驚きました。またその質問に答えていただいたときに実際の議会の様子を見てみたいと思いました。
実際に議会の様子を見てみたい、どんな感じになってると思いますか？想像で。
と自分のと意見を堂々と発表していると思いました。
さっき皆さんがおっしゃった通り、より良い横手市にするために議員の皆さんは市長さんとかに質問してるんですけど、もしるいくんが議員さんだったらどんなことを質問してみたいですか？
僕は横手市の良さをいっぱいアピールして、横手市で自分の夢が叶えられるような横手市にしてほしいと思います。
るいくんの夢って何ですか？
まだ決まっていないけれど、横手市でちゃんと決めていきたいなと思います。
ルカさんが議員さんだったらどんなことを質問してみたいですか？
私が議員さんだったら子どもたちが安心して遊べる公園が欲しいと思いました。と新しくできる学校はと私たちの家からは遠いので、今の2床の近くに公園を作る予定はありますかと質問したいなと思いました。
野々花さんだったらどんな質問をしてみたいですか？
と私は市長にとこれからの横手市をもっと発展させたいですが、この横手市の美しく安心できる自然の緑も残し増やしていきたいと考えています。私は将来農業を継ぎたいと思っています。横手市の農業をどのように発展させていきたいとお考えですかと質問したいです。
農業を継ぎたい。お家は農家さんなんですか？
はい、主に菊やこごみ、枝豆などを栽培しています。
今は誰が主に作ってるんですか？
祖父です。
おじいちゃんの後を継いで農業をしていきたいっていうことなんですね。
そう思っています。
野々花さんが考えるこの農業の発展ってどういうことだと思いますか？
みんながと笑顔になるようなと米や野菜、果物などをたくさん作れるように横手市が発展してほしいと思いました。全国のといろんな人にと横手市の農業を知ってほしいと思いました。
ちなみに今皆さん学校生活を送ってるんですけど、こういうことに困ってるとか、またこういうふうになればいいなっていうのがあったら教えてください。
僕は2章の新しい学校ができるので、でもまだ2章は新しい方だと思うので、みんなが使えるようなところにしてほしいです。
今の2章の田んぼや遊具やと真珠の木や桜の木などを残してほしいなと思います。
私もこの2章を地域の人たちのためにいろいろなものに役立ててほしいと思いました。
はい、最後に議員の皆さんにエールを送ってもらっていいですか？
これからも頑張ってください。
十文字第二小学校6年の鈴木瑠衣さん、土井瑠香さん、高橋ののかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて担任の佐藤孝子先生にお話を伺いたいと思います。今回議会に関する学習をすることにしたのはなぜだったんでしょうか。
はい、社会科の学習で政治の学習をしています。実際に横手市のことをどのような場所で話し合っているのかを見る機会を設けたいなと思いまして、見学を計画しました。
今子どもたちのインタビュー先生も聞いていたと思うんですが、どうでしょうか。
そうですね、議会見学で場所を見学するだけではなく議員さんの話を聞く機会がありましたので、議員さんがこんな仕事をしているんだなとか、横手市のことをこういうふうに考えているんだなということが子どもたち一人一人の心にも響いたんだなというふうに嬉しく感じました。思った以上に学んでくれました。
佐藤孝子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、前半は横手市議会へようこそ。出演は十文字第二小学校6年生の3人と担任の佐藤孝子先生でした。続いて後半です。後半はタブレット端末活用推進会議が2月に実施した視察研修について詳しい内容をお伺いします。お話はタブレット端末活用推進会議の本間俊博議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは何をテーマにした研修だったのか教えてください。
タブレット端末も導入してから2年余りが過ぎましたので、これまでの運用で見えてきた課題やそれから活用推進のヒントを得ることを目的として研修に行ってきました。視察は2月の5日6日にかけて、行ってきました。で、初日は仙台市で開催された自治体向け ITC 推進セミナーに参加し、翌6日は栃木県栃木市議会を、視察してきました。
今横手市議会ではこのことについてどんな課題を抱えているんですか。
タブレット端末導入の第一目的は資料のペーパーレス化による経費の削減と事務の効率化でありますけども、この点では横手市議会では一定の成果を得ているものだというふうに考えています。
一定の成果というと具体的にどのような。
年間で会議に使用する紙の削減率が 90%、経費削減効果250万以上という数字が出ています。これに満足しないで運用費用に見合った新たな活用方法を見出す必要があると思います。特に平成29年7月の大雨災害の経験等から災害発生時の連絡手段としてタブレットによるデータ通信が有効であり、市役所をはじめとする関係機関との情報共有の方法が最も大きな課題と考えています。
では先ほどお話にありました ICT 推進セミナーの内容についてお願いします。
これは仙台で行われたんですけども、推進会議の奥山豊和副委員長が特別講演を行いました。東北各県の自治体関係者を前に導入の経緯、効果、課題等について事例発表を行いました。その後セミナー主催者による講演では熊本地震でのタブレット活用事例の紹介がありました。熊本市長はペーパーレスに積極に取り組んでおり、職員が紙の資料を持参してもタブレットにデータを保存し出直すよう指示されるなど、議員の安全がひいては住民の安全につながるという言葉が大変印象に残っています。
続いて視察先に栃木市を選定した理由、そしてその取り組みも伺わせてください。
横手市議会でも全国的に見てタブレットの導入は早い方でしたが、それよりも栃木市議会さんが早かったので活用状況について意見交換を行ってきました。栃木市ではペーパーレス化はもちろん、インターネット接続によりいつでもどこでも調べ物ができるため議員活動の幅が広がり、 市民に対する説明力も向上したとのことでありました。横手市議会と共通する課題を抱えているようであり、私たちのこれまでの取り組みが間違っていなかったなということを改めて確認できた視察でもありました。
最後にラジオをお聞きの皆さんへ本間議員からメッセージをお願いできますか。
タブレット端末導入 の本来の目的は、申したようにペーパーレス化や経費の削減はもちろんでありますけども、私たち議員の資質を向上するための、材料として道具として有効に活用する必要があるというふうに思っています。でそのために私たちはもっと勉強して、いろんなこう活用方法を身につけて質の向上に努めていければなというふうに思っています。
後半はタブレット端末活用推進会議が実施した視察研修についてお届けしました。お話を伺ったのはタブレット端末活用推進会議本間俊博議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。ご期待ください。